突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋ひろ子です。突撃瀬戸の元気商店、この番組は瀬戸市の商店街をパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援していこうというものです。今日は銀座通り商店街にある中国雑貨花蔵をご紹介します。銀座通り商店街真ん中ぐらいにあります中国雑貨花蔵さんです。なんか中華街に来たようなね、そんなお店ですね。さあ、それでは中カラフルに見えます、入ってみましょう。こんにちは。いい香りがします。そしてお店の中、なんかもう異国情緒が漂っています。雑貨がたくさんあります。あ、天井にも大きな扇子がありますね。なんか中国の水墨画の世界に入ってきたような感じもします。代表の北村智之さんです。このお店の中、本当になんか、あ、中国に来たなって、カラフルですね。
ありがとうございます。
花蔵と言いますと、まあ、水牛のグッズがいろいろありますよね。
はい。
その中でお店に入ってパッと目につくのが、本当にこれ水牛の角、
角そのものの、まあ、飾り的なものですね。
水牛というと、あの動物の水牛ということなんですけども、
はい、
角ってすごく大きいんですね。
もちろん子牛の時は小さいんですけど、まあ、年を得るにつれてどんどん大きくなってきます。例えば切ったらもう出てこなくなっちゃいます。
じゃあ貴重なものなんですね
と日本では結構思われてるんですけど、うん、まだ中国、まあ、南の方は水牛の数が多いので、うん、そこまで貴重というわけではないですね。
そうですか。なんか私にするともう、あのアフリカの象牙ぐらいのような感じで、すごいものなんだ、うん、で、なんかこう見事なね、こうなんでしょう、形も綺麗だし、いくつかここ展示されてますよね。
はい、まあ、実物を何個か置いてます。
あとお店に入ってくるとすごくいい香りがするんですけども、これは何でしょう、お香の香りですかね。
白檀と、あとちょっと漢方系のお香タイクともありますし、あとは店の中の緑檀とかクスノキっていう木の香りとかも混じってます ね、
はい、ね。は、緑檀っていうと緑檀の茶さじがあったりとか、緑檀の髪飾りとか、
はい、
今なんかすごくいい香りしますもんね。
結構新しい木材なので、うんうん、あんまり知ってる人は少ないんですけど、はい、まあ、インドネシアとか東南アジアの方で取れる、まあ、天然のちょっと爽やかな香りが特徴の、うん、まあ、緑色をした木ですね、
うん、あ、だから緑、
そう
ですね、緑っていうことなんですか。
そうです、そうです、
ね、だってここに今目の前にある緑檀の茶さじっていうのがあるんですが、形があの茶さじでもすごい恵比寿様じゃないけどね、ありがたい顔がついてる、
ね、これは例えばこの顔は、うん、まあ、樹勢っていう、まあ、ことぶき老人って言いますけどね。
七福神ですね。
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、でそ の、 あの茶さじになって、まあ、スプーンになってるんですけども、香りがすごく、ね、爽やかな感じがして、 そうか、こういう風に楽しめるっていう、なんか一つ一つの茶さじって言ってもこうなんか楽しみがありますね。顔が一つ一つ違ったりして、
ね、
面白いね、うん、そういう商品がたくさんあるんですが、これって北村さんが中国から現地で仕入れてくるんですって、
はい。もう店にあるものの大部分は本当に中国の現地、まあ、製造元の会社だったり、あと市場に出向いて、うん、はい、まあ、主に私が直接一個一個触って選んできてます。
だってここを品数にしたら、うん、何千、
3000以上はあるんですけど、
すよ、ね、
はい、まあ、6年間かけて。
おー、すごい。じゃあ一つ一つ厳選された目で選んだものっていうこと。
そうですね、はい。
輸入って大変じゃないですか、
はい、店始めた時に、うん、まあ、輸入も初めてだったので、うんうんうん、まあ、大変な面はあったんですけど、今はもう慣れてきてるので、
うん、そっかそっか。じゃあ最初こうお店をやろうって思った、まあ、そもそものきっかけから聞いていいですか。
きっかけはですね、うん、まあ、私は日本人なんですけど、私の妻が中国人なんですね、
はい、
中国人の妻と結婚したことが、まあ、うん、最初のきっかけになるんですかね。
陽子さんっておっしゃるんですね。
そうです、はい。
それで知り合ったのは名古屋で、
名古屋ですね、うん、名古屋駅の方の、まあ、コンピューターの学校があるんですけど、うんうん、そこの同級生でした。
ああ、そう。じゃあ、もともとはプログラマーでいらして。
そうですね、うん、昔はシステム開発の会社にいたこともあります。
うん、それはなぜにこの素敵な雑貨屋さんに。はい、
まあ、妻も卒業した後、まあ、家電系の会社にちょっと勤めてたんですけど、うん、まあ、そこよりもやっぱりその中国と日本を結ぶような仕事がしたいっていうのがあって、妻の方が先に、まあ、仕事辞めて、まあ、その時に結婚したんですけどね。その後、まあ、妻が中国に料理の勉強をしに北京の方に1年ぐらいで、まあ、私も途中から仕事を辞めて、そちらの北京に行って、まあ、ビジネスチャンスを探しに行きました。まあ、最初は私も中国語全然できなかったので、北京結構市バスが多いんですよ。でいろんなとこ乗って出向いたりして、ちょっと今考えるとかなり優雅な身分だったんですけどね。まあ一応それが今役立ってはいます。じ
ゃ、いろんな中国 の雑貨であったりとか、まあ、伝統工芸品とかいろんなものを見て、じゃあこれを日本に輸入したらちょっとビジネスチャンスかなっていう感じですか。
その日本の人が中国のものっていうと、うん、例えば100円ショップにあるようなものだったり、うん、あとは安いんだけど質はちょっとなとかいうのがイメージがあると思うので、まあ、そうじゃなくて中国にも、まあ、値段はちょっとしても本当にいいものもあるんだよ、伝統的なものもあるんだよっていうのを伝えたいというのもあって、まあ、雑貨と工芸品、最初は工芸品が多かったんですけどね、というお店に決まってきました。
中国に旅行した人のお土産でね、もらったことあるもの、はい、すごくなんかいいものたくさんありますもんね。
そうですね、本当にいいもの、ただまあ向こうで買うと結構当たり外れがあったりするんです、うんうんうん、ちょっと高く捕まされちゃったりもあるんですけど、まあ、ここにもちょっとしたまあ巾着とかそういう中国っぽいお土産もあるんですけど、まあ、基本は日本の人が中国に行ってもあまり見かけないような本格的なっていうんですかね、ものをメインに扱ってます。
本当ですよね。でそんな中、奥さんがやっぱり中国の人だけに向こうの良さも分かるし、もう目もあるし、でそこで日本人の好みが分かる、ね、北村さんが行けばもう見事なタッグですね。
そうですね、最初の方は本当に手探りだったので、うんうん、例えば中国でもラオズハオっていう100年以上の歴史を持つ老舗に、まあ、中国の国家が称号を与えてるんですね。でそういうとこに、まあ、電話アポみたいなのから始めて、そこから、まあ、取引続いてるとこも何個かあります。
すごい、
結構大胆でしたよ、
ね、本当ですね。でもさすがその6年の蓄積があるから、今ここすごいバラエティに富んだ品揃えになってるということですね。
そうですね、最初はもっと工芸品が多かったんですけど、売りにくかった面があるので、雑貨をの、うん、なんていうの、比率が高くなってきました。
はい、だってやっぱり私にとってもそうですけど、女性にとって花蔵というと水牛のカッサとかいろいろ水牛グッズが、ね、人気でしょ。これ
そうですね、水牛も、まあ、6年前から少しずつ増えてきてる感じなんですけど、うん、まあ、3年ぐらい前から本格的に増やしてて、今は、まあ、もちろん製造元と直接やり取りしながら、うん、まあ、この花蔵のオリジナル商品も作ったりしてます。
そうなんです、もうそこまでいってるんですか。
そうですね、
すごい、まあ、
だんだんとですけど。
ちょっと水牛のいいですか、カッサ、はい、大好きなところ見せてもらって、今ね、あの女性のブームとしてもカッサブームということで、リンパの、ね、流れを良くしたりっていうことでいろいろ使われてるんですが、はい、その中でのこの水牛の角っていうのはどういうところがこう魅力なんですか。
まあ、カッサの素材としては、まあ、こういう水牛の角だと便石っていう、まあ、黒い石ですね。あとは、まあ、ネット通販とかではローズクォーツとかの天然石も多いんですけど、中国で一番いいとされてるのは水牛の角なんですね。でなぜかというと、まあ、水牛の角の素材っていうのは人の爪みたいなものなんですね。なので例えば漢方薬の材料として、まあ、中国で使われたりもするんですよ。
これ水牛の角が、
これを削って、うん、まあ、黒水牛って真っ黒なものですけど、うん、 まあ、削って煎じて飲むと解熱や解毒の効果が、
本当、
漢方薬の本にもちゃんと書かれてますよ。
へー知らなかった。あ、じゃあもう肌にとっても、
そうですね、
ね、いいってことですよね。
はい、石だと落としたらパリンってのもあるんですけど、うん、まあ、そういうのもなく、まあ、重さ的にも滑らかさ的にも程よい感じで、はい、角が一番使われてます。
な、肌なじみがまあいいってことですよ ね。 で、形もいっぱいありますよね。
はい、形も本当に10種類以上あるんですけど、うんうんうん、使う部位によって結構形が分かれてるんですよ。
あ、なんか櫛みたいのもありますね。
はい、この6本の歯がある櫛型っていうんですけど、うんうん、これはまあ頭皮、頭のマッサージに使うんですね。耳のてっぺん同士を結んだ頭の真上から、まあ、前後左右に下ろしていくような感じにマッサージします。
すごい、もう急にマッサージ師さんに見えました。
なので本当詳しいやり方を知りたい人は、まあ、この店来てもらってもいいんですけど、あとは図書館や本屋さんに行くと今カッサの本も結構出てるので、
読んでます。
結構まあ日本だと主に顔がメインで美容系が多いんですけど、まあ、いろんな本とかあるのでそれ参考にしてもらってもいいと思いますよ。もともとはまあカッサって中国でグワシャーって言うんですよ。グワっていうのは擦るって意味があるんですね。でシャーっていうのは排毒するみたいな感じですね。毒を出すみたいな。なのでグワすることで、まあ、シャーするっていうような言葉なんですね。で本当に日本では美容が結構強調されてますけど、うん、中国では例えばお腹の調子が悪い時はここと、冷え性の人はこことか、本当にその症状に応じた部位があるんですよ。治療法的な感じなものですね、中国では。
種類がすごく多くって、大きな1メートル以上のテーブルのところにカッサのものだけでも何種類ぐらいあるかしら、数えきれないぐらい。
カッサのものだと、まあ、ツボ式を含めると30ぐらいの種類がありますね。
ツボ式系もあったりとか、マッサージローラーとかも。あ、すごい、このマッサージローラー1500円、これありえないですね。
マッサージローラーは本当になかなか人気の商品なんですけど、本当に顔にも体にも使えるので、ね、はい、おすすめですよ。
この、 あのボール系のものって、はい、あのね、何万円でよくありますよね。
そうですね、あの、うん、銀色のいろいろなのがありますけど、
女性ならわかると思いますけども、ね、こういうものも、いや、なんか探すといろいろありそう。でこの櫛とかも今ちょっと触ってみたんですけども、はい、なんだろう、一つ一つこう感じが違うっていう。
そうですね、うん、まあ、櫛は、まあ、真っ黒のものもあるんですけど、うん、ちょっと色のついた白とか黄色っぽいのは、うん、これは貴水牛の、その黄色い水牛って書くんですけど、まあ、中国固有の水牛の一種ですね、うんうんうん、角の形に合わせてものを作ってるんですよ。
そうそう、だから持った感触が一つ一つ違うんですよね。
そうですね、本当に角一個一個の個性っていうんですかね、があるので、人によって持ちやすいのとかも自分で選んでもらえると一番いいですね。
そう、それができそうなので、うん、自分の手に馴染んだものがね、選べそうなのがまたいいですもんね。
はい、
いや、すごい、なんか見てて飽きない。季節物っていうのもありますか？
そうですね、季節物で、まあ、一番目を引くのは藍染め生地がありますね、
うん、あ、いいですね。あ、青のね、藍染めの種類も何十種類あるだろう。なんかちょっとね、雪の模様だったりお花だったり、紺地もあるし白地もあるということで、はい、これももちろん向こう
から。もちろん中国ですね。藍染めって日本のものだと思ってたって人が多いんですけど、まあ、中国でも、まあ、地方地方であったり、あと少数民族の人が、まあ、草木染めや藍染めやってます。でこの店にあるのは上海からもっと西の方に入った内陸部の方で作ってるものなんですけど、まあ、昔ながらの伊達藍っていう藍の葉っぱですね、あれを発酵させたものを使って昔ながらの作りでやってます。これも一番最初は向こうの現地まで行って製造ラインっていうんですかね、もう見ながら、向こうの工場長と一緒にお弁当を食べながら。
あ、本当。はい、いや、じゃあ最初の苦労を思えばそれがあったからこそですね、今は。
そうですね、本当藍染めは結構人気もあって、はい、
これこう反物であるから、ここで量りで何メートル欲しい。
そうです、そうです、量り売りでやってます。今柄生地は もう本当に今入荷したてのものもあるので、うん、ガラ生地ここに出ている以外にももうちょっとあって全部で60種類ぐらい
ですかね。そうなるんですか。
で無地は無地で、うん、生地の厚さが3種類と色が10段階あるので、
ね、もう1000円前後で藍色だったら900円メートルなんですけども、ね、で白だったら1000円というふうになっていてこう、ね、ちゃんと測りで買えるということで。あともう一つ夏と言いますと暑いですね。
はい、夏はまあ人気があるのはやっぱり工芸センスですね、はい。まあ、日本の人がなんとなくイメージするのは白檀の香りのする木ですね。私のおばあちゃんが昔使っていて記憶にあるっていう方がまあ来られたりする時もあるんですけど、
はい、見事な細工ですね。このセンス色としては焦げ茶色ですけど、
これはですね、まあ、シタンっていう木なんですね。
シタン、黒檀の、
そうです、まあ、紫って書くですね、シタン。今ここにちょっとお見せしてるのは去年も飾ったセンスなんですね。でシタンっていうのは空気に触れてるとだんだん色が濃く深くなってくるんですよ。はい、なのでちょっと本当に焦げ茶色、黒に近いような色になってますけど、実際にお出しする商品はもうちょっと赤みを帯びた、
使えば使うほど色が黒くなってくるってこと。
ね、ずっとしまっとくとあんまり遅いというかゆっくりなんですけど、
そうだ、見本のものはもうちょっと色が薄いんですもんね。
そう、まあ、これも天然の木なので一個一個ちょっと色合いは違ったりはするんですけど、もっと赤紫を帯びた感じの色になりますね。
シタンもあるし黒檀のセンスもあるし、これも素晴らしいものですね。これ一生ものですね。
これは本当に大事に使ってもらえばずっと使えますよ。母親の誕生日プレゼントとかにって方も多いですね。
ですね、親から子へっていう、こう代々も使えそうなね、いいものですね。そういうものがこのお店の中で3000種類ということは、もう一つ一つ私が責任を持っておすすめですよっていう感じ。
そうですね、もう、まあ、私がおすすめするのと、まあ、妻がおすすめするのは、まあ、違うものもあるんですけど、まあ、それぞれに自信のあるというかおすすめできるものを揃えてますね。う
ん、では最後にそんな北村さんの一番のおすすめとは。
まあ、ガラスに絵が描かれた、まあ、内絵、ビエンコって呼ばれるものですね、うん、日本だと。これ、まあ、ガラスの小瓶なんですけど、うん、内側から絵を描いてあるんですよ。
どうやって描くのっていう感じですけど、
ね、L 字型に曲がった筆を入れて中から描くんですね。
あの花鳥風月が小さな小瓶に描かれてるんですが、パッと見るとね外側から描いてるの感じしますが、ま
あ、この辺は北京に住んでる私と一緒ぐらいの年の男性が作ってるんですよ。まあ、有名な人ではないですけど、腕は確かな人ですね。
お店の中一つ一つバラエティに富んでいるので、ぜひあの銀座通り商店街に入って中に入って見るだけ、あ、ごめんなさい、見るだけでも楽しい、いい
そのまま気軽に入ってもらえればと思います。
はい、すごく素敵。外からはなんか色が、ね、赤くカラフルなものに見えますが、中に入るともっともっと深くなんか中国3000年の歴史が感じられ、うん、バラティに富んだものが見られます。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日ご紹介した中国雑貨花蔵の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。